おはようございます。高原豪一郎です。さて、先日新聞を読んでおりますと、日本に導入される新しい裁判制度の説明がなされていました。日本もついに陪審員制度が取り入れられるって言うんですね。これは成人の一般国民の中から無作為に選ばれた人たちが法律家と一緒に票を投じて有罪無罪を決めるという制度です。私は正直この役目はしたくないな。できれば選ばれたくないなと思うんです。なぜなら何が難しいかといって人を裁くことほど難しいことはないと思うからです。日本で一番難しい国家試験である司法試験をパスして何年間も法律の訓練を受けた裁判官ですら冤罪判決を免れないということを思うと、素人の私が他人の人生を左右するジャッジを正しく下せる自信など出てこないからです。ところで聖書によると審判、裁判には三つあると思われます。第一は人間による審判です。聖書はこれを人の火による裁きと語っていますが、この人間の裁判、判定には間違いが多いんですね。裁判という重い判定でなくても、人間の判断にはしばしば行き過ぎや勘違いが多々あるんじゃないでしょうか。例えばバッハという音楽家は今でこそ音楽の父であり、押しも押されぬ大家ですが、彼が生きていた頃受けた評価は最低でした。時代遅れの大げさな肩のこる音楽家として晩年ふさわしい評価をまるで受けることがありませんでした。バッハが評価されたのは死後100年も経った後のことです。それからゴッホという天才画家がいますが、彼は8年間に800枚も作品を残しています。しかし生きていた時に売れたのはたった1枚だけでした。誰も彼の独特の作風を理解できなかったんです。また太宰治という作家はデビューした時実に賛否両論でしたね。多くの評論家は酷評したんですが、しかし彼の作品は今でも読み継がれています。人間の評判や判断は間違います。良いものを素直に良いと認めることができず、間違いを間違いと見ることができないケースがあるんです。少なくとも完全じゃないと思うんですね。私自身、学生時代、教師に叱り飛ばされたことがどうにも腑に落ちず、むちゃくちゃな論法だったなぁと思っていたところが、社会人になって思い返すと、ああ、先生のおっしゃった方が正しかったんだと、後で考えが変わるということが何回かありました。正しく人間を裁くこと、これほど難しいことはないと思います。人間による審判は最も間違いやすいんです。第二は歴史による審判です。時間とともに人の下した判決が間違いであることが分かるようになることがあるんですね。ガリレオは地動説を唱え、宗教裁判により有罪判決を受けそうになりました。彼はやむなく地動説を取り下げますが、小声で言いましたね。それでも地球は回ってるって。今地動説を否定する人はいないと思います。時間とともに新しい事実が分かってきたからですね。新しい事実が人による審判を審判するんです。時代によって明らかにされた事実が人間による裁きを裁くということがあるんですね。今から10年ほど前に松本サリン事件というのがありました。松本在住の会社員河野義行さんの家の前で化学兵器サリンが撒かれ、ご家族が被害を受けられたのに加害者だと決めつけられてしまったんです。彼は警察による見込み捜査で体力と精神力の限界まで追い詰められていきます。どんなに犯人でないと主張し、その根拠を示したとしても、まるで耳を貸してくれなかったそうです。では、どのようにして疑いが晴れたんでしょうか。翌年に地下鉄サリン事件が起こったことによります。オウム真理教がサリンによるテロを行ったことで、ようやく疑いが晴れたというんです。もし地下鉄サリン事件がなければ、 おそらく犯人に仕立て上げられていたでしょう。しかし歴史による新しい事実をもって彼の潔白は立証されたんですね。第三の審判、それは神による審判です。そしてこの裁きだけが唯一の正しい裁きなんです。歴史による審判には限界があるからです。時間が経ってもとうとう真相が明るみにされないままで終わってしまうということも十分にあり得るからです。いや、そういうケースの方が実は多いと思います。しかし、神はすべての事実を見通した上で、完全なる正義に基づいて、過不足のない正しい裁きを下されるのです。人は死後、一人残らず、この神の前に立つのです。この時、すべてを知っておられる、清い神の前で、私は大丈夫ですと言える人は一人もいないのです。なぜなら、すべての人は神の前に罪人であるからです。ところで、イエス・キリストもまた、人による審判を受けてくださった方でした。イエス・キリストは十字架処刑にされる前、少なくとも6回裁判を受けています。たった半日の間に、真夜中から日中にかけて6度の裁判のためにエルサレム中を引き回されました。そうして6回とも裁判長から罪を具体的に指摘されることがなかったんです。しかも十字架処刑という最悪の判決を受けてるんですね。皆さん、もし裁判官がこう言ったらどう思いますか？この人物にはどこを叩いてみても罪がない。従って死刑にする。そんなおかしなお話があってはならない。これは当然のことですね。しかし、そのおかしなことが、そのあってはならないことが、キリストの身の上に起こったのです。イエス・キリストが十字架にかけられた理由、それは罪がないということが処刑の理由となっているんです。一体、罪のない方がなぜここまで憎まれ、裁かれなければならなかったんでしょう。第一に、人間の本性が明らかにされるためです。罪のない完全な清さに接するときに、人が覚えるのは、実は憎しみなんですね。私たちは、正しすぎる人、清すぎる人、完全すぎる人に対する、その反応は、苛立ちではないでしょうか。キリストは、罪なき方であるゆえに、人は、憎んだ、って言うんですね。第二に、罪ある者が、罪許されるために、キリストは十字架にかかられたのだと言うんです。罪ある者のその罪を引き受け、罪に対する裁きを身代わりに引き受けるために、キリストは今から2000年前、カルバリの十字架にかかってくださったのです。聖書はこう言っています。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは、私たちがこの方にあって神の義とされるためです。さて、被告人として裁判の席に着くとき、一番必要としているのは何でしょう？それは有能にして親身になって考えてくれる弁護士だと思います。キリストはご自分の命をもって神の前にあなたの完全無罪を勝ち取る弁護士です。どうぞこのキリストにあなたの身柄を預けると告げてください。あなたは救われるのです。心からそのことをお勧めしたいと思います。